まだ6月なんですけれども暑いですね。こちら兵庫県神戸市中央区元町神戸市立神戸まちづくり会館の今6階会議室にいるんですけども、ここは非常に日当たりの良いところでございまして、斜めになった斜め45度に傾いているそういう窓があるんですけども、本当にあの南向きというんでしょうか、まあ、西向きなのかな、まあ、あのかなりあの日当たりがいい状況で、今ブラインドでお日様の光をこうカットしてるんですけども、それでもどんどんどんどん熱線が入ってまいりまして、今、この会場、エアコンをかなり強めに効かせているんですけれども、それでもなかなか温度が下がらない状況でございます。この熱気の中お送りしていくという、久しぶりにお送りする QIC 神戸ミーティング2025、その会場から今日はお送りしていこうと思っております。まずテイクレからいつものように参りましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で今日はいつもの大阪淀川区の MLS を飛び出しまして、兵庫県神戸市、こちら神戸市立ですね、神戸まちづくり会館6階会議室からお送りしてまいります。というわけでございまして、まああのこの番組とは基本的に密室がこうぴったり合う番組なんですけども、公開番組ということで今日はこうあの、まあ、リスナーの皆さんに見つめられながらお送りするというですね、これがなかなかあのゾクゾク来るものなんですけども、今日は横にいるのは実はこの人です。
ね、勝手にさっきなんかいきなりこっちに座れと、ね、お客さんに混じってですね、喋りたかったのか聞きたかったんですけどね、なんかこれ私に人権はないんですかね、本当に
これいつも、はい、あの問われることなんですけど、前島に人権があるかないかということですけど、はい、答えは決まってます、ないんですね。
いや、あるんです、
ということで、はい、今日もですね、今日はあの平川優子は B 枠で登場することになってますので、今日は A 枠は私と前島この2人でお送りしてまいります。そしてですね、あのこの B 枠では今回はあの恒例となっておりますあの誰でも記者会見みたいな感じでお送りしていこうと思ってまして、そのインタビュアーとして、この方が登場です。
どうも、あの農新党延髄新聞の松田です。あ、よろしくお願いします。
松田さん、そんなにマイク近づけなくても大丈夫です。
十分聞こえると思いますけど、
もうあのカラオケで鳴らしたマイクの持ち方ですね。
はいはいはい、
じゃあよろしくお願いします。そこ暑くないですか、そこ。
そ
こ日当たりがいいんで暑くないですか。その
暑くないですよ。
大丈夫ですか。あ、風邪来ます。
風来ない。
ああ、そうです。
まあ、あのエアコンの風がスーッと流れる
ぐらい。それはよかったと、はい、よろしくお願いします、はい、では早速今日の1通目のお便りからご紹介してまいりましょう。こちらは東京都小金井市からいただきました。59歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21
日 QIC 神戸ミーティング2025、正解、お喜び申し上げます。ありがとうございます。さて6月21日は午前11時42分、これね、今現在時刻14時、まあ、40分になろうとしているところですから、今から、3時間ほど前ですかね、これが夏至だと。 弟子になったのが、その弟子ポーンとなるわけです、弟子に。この瞬間が11時42分だったということだそうです。博覧狂気な榎田師匠にとっては言わずものが、言わずもがなと思いますが、弟子ってどういうことか。弟子は二十四節気の一つ、北半球では一年で最も昼の時間が長い日です。太陽の光景ってわかります？光景、黄色い景って言うんですけど、はあ、これ後でね、これ大変ですよ。光景が90度に達する日で、太陽の南中高度が最も高くなります。わかんないでしょこれ、はい、日本では6月21日または22日頃が夏至に当たります。この理屈を言葉で説明するラジオの醍醐味、ぜひという、はあ、無茶ぶりです。これあの図に書いて簡単なんですよ、
はい、
図に書けば簡単なんで、ね、これ言葉で説明するのはものすごい難しいですね。
あ、じゃあですね、あの紙を用意してもらって、こっちのね、あの定規を用意してもらって、あの定規であの横に何センチ引いてくださいとかね、いうふうに図を書かせるっていう。
あ、はい、なるほど、
はい、
じゃあまずコンパスを用意していただいて、直径5センチの、まあ、半径でいいや、半径5センチ、直径でいうと10センチの、はい、円を描いていただきます。それをこうまっすぐにこう軸をまっすぐ伸ばしていただいて、これがそのいわゆる地球の軸となりますね。あ、これ分かりやすいですかね、この方がね。今これで軸、真ん中軸が来ました。これこの軸を中心に地球がぐるぐる回ってるということで、でその円の上側にある軸は当然これ北極、下の方が南極ということになりますね。でこれあの見かけ上の北極とあの時期っていうんですけどね、その微妙に違うんですけど、そんなのも置いといてください。とりあえず軸がありまして、そこでぐんぐんぐんコマみたいに回ってるわけです、地球が。でその軸がですね、23.4度傾きます、うん、傾いた状態で太陽の周りを回ってます、はい、ぐるぐる回ってます。そうすると太陽の、南中というんですけど、その一番上に来る場所はどこかというと、これ赤道ですね。赤道っていうのはこれ 23.4 度ずれるんですね。これ何かというと、地球の真ん中の軸がありますね、団子にする時の軸があってぐるぐる回ってます。それの一番径のでかいところ、一番あの要するにあの距離がいっぱいあるところですね、これのことを、行動と言います。これはあの地球の真横です。行動、それで、太陽の赤道というやつは、太陽の通り道、赤道というのは 23.4 度ずれてるんですよ。ずれてるんですね。イメージできました、
はい。
地球の周りに輪っかを2つ作ってください、
はい。
だから軸に対して90度の輪っかと、23.4 度、それからずれてる、斜めにずれてる輪っかがあって、その2つの輪っかが重なる場所がまず春分です。
はい。
で春分を0度にして、今度横軸で上から見た時に90度の角度になったところ、そこの上にいるのが、これが今日です、夏至です。で180度、裏側ですよ、地球でいうと。だから日本から見たらブラジルあたり、
はい、
これが、秋分です。で今度、さらにいくと270度いきますね。さらに90度足すんで、そうすると今度太陽の角度がさらに低くなる、これ低いでしょ、それが冬至です、わかりました。
はい、
わかりましたか。隊長の皆さん、ピンときましたか。今のところみんなあの首をかしげてらっしゃいますね。まさかのダメ。これわからん、これは難しいね。
そうですね。
あ、じゃあどうしようかね。団子団子の
あれですね、えのきださんが
でもね、あれ
フラフープをして、あのまあ、太陽というえのきださんがフラフープをしてて、あのあれですよね、その周りを回ってるのが地球であって、
これ言葉ででも説明するの大変です、ね、今でだん、あのみたらし団子のことをイメージしてやろうとしたんだけど、よく考えたら重曹の気圧だったら、あれ俵型なんだ
ろう、
ダメだなっていう、丸くないなっていうのがあって、まあともかく、まあ、ボールでいうとボール その回転する軸があって、軸に対して90度のところにあるそのラインが、行動で 23.4 度ずれてるものが赤道、
はい、
これをこうぜひ今日はね覚えて帰っていただいて、そうすると、春分と秋分、そして夏至と冬至の理屈が、 分かってくるわけですよ。でこれがその地球っていうのはその一定の回転数で回ってないので、はい、微妙にずれてるんで、まあ、それを調整すると、6月21日または22日でこれが時間が何時に来るかはまだ分からないんですけど、まあ、そういうのはこう毎年毎年計算してるわけですよ、天文学者の人たちが。でこれはあの天文年間というこういう分厚い冊子があるんですよね。今もウェブ版になってますけど、そういったやつに全部記録が出てましてですね、そういうのをこうあの覚えていくと面白いですよ、というね。いやでもちょっとこれはやっぱりラジオ屋としてはですね、こういうものをですね、その言葉で説明するというのは本当にね、これは鍛えられますよ、こういうのばっかりやってると。
ほう、
これはテレビの人できないんですよ、
はい、
ご覧テレビの人はご覧くださいって言えばいいわけです。
まあまあそうですね、
図を見せちゃえばもうそのまんまなんで、はい、それをその全て言葉で説明するという。だからラジオの実況はテレビの実況とだいぶその様子が違っていて、で例えば野球の中継でもですよ、で例えばバッターがいて、そしてピッチャーがいて、当然いるわけですけど、ピッチャーが1球目投げて打ちましたっていうやつなんかは、はい、もうそれ別に打ちましたって言わなくていいんですよ、テレビの場合は、はい、見てたら分かるから、
はい、
でこう要するにピッチャーが よくあるじゃないですか、実況中継でさあピッチャー振りかぶって第一球投げましたって言うじゃないですか、そういうのはラジオなんですよ、テレビでそれは普通言わないんですよ、
はい、
ただし言う時があるんです。これ何かっていうと高校野球、
なぜですか？
NHK の高校野球、
はい、
下手だからです
下手だから、
あれね、全国からスポーツアナを目指しているアナウンサーが、まあ、集められるんです。なんせ甲子園毎日やるじゃないですか、
はい、
1試合ごとにアナウンサー変わるんで。
あ、もう練習としてどうですか？
もう練習っていうか本ちゃんなんだけど、練習はむしろあれですよ、県大会とかああいうやつで、下手ですよ、特にまあ新卒で入って1年目とか2年目ぐらいのスポーツアナを目指してる人 でそれね、実は NHK でもどこ、まあ、民放でもそうなんですけど、あれ人事がね、人事担当はね全部見てるんですよ。そのまあ高校野球であれば北海道から沖縄まであるわけじゃないですか、全ての大会を全部モニターしていて、でそいつらがどれほどのテクニックを持ってるかっていうのを全部評定を決めていくんですよね。でそれによってこいつうまいってなるとすぐに新幹線が止まるところですよ、基本東京とか、大阪とか名古屋とか、まあ、そういったところは大体プロ野球の球団があったりするじゃないですか。そういったところに行くわけですよ。で当然最初は実況中継はできないんで、まずはそのファームに行ってレポートをするとか、あるいはそのベンチレポートとか、あるいはもう場合によってはその客席の方にいて、全体を見渡しながら時々レポートを入れたり、場合によってはもうレポートすら入れずに裏方で本当 AD と変わらないような仕事をするんですよ。でそれをねずっと重ねていくうちに技を身につけて、で一回お前やってみるかみたいな感じで、いいんすかみたいな感じで、本番に臨んで、そこでうまくやるといよいよスポーツアナの道が開けるという、そういうことになってます。だからNHK なんかでもその最初にあなたは何になりたいですかって聞くみたいですよ。報道を目指すんですかと、ではバラエティー行きたいんですかと、でそのスポーツで、スポーツだったら何やりたいんですか、サッカーですかと、野球ですかと、で たまにですよ競馬とか、でまあだからそういうまあ競馬が決してマニアックってわけじゃないですけど、やっぱりその野球が一番で数が多いわけですよね、中継のね。でところがその、まあ、数が少ないところでじゃあそこにこう入っていくためにはどうしていく、いろいろで政治力が働いてて、あそこの実況アナウンサーはもうみんな年寄りばっかりでもうすぐ定年だぞと、そしたらそこに入る枠が出てくるぞという、そういうのをこう割と見てて、そこから入っていくなんていう話がありますね。で、前島氏はもし実況をやるとしたら何の実況がやりたいですか？
実況はね、もうあんまりそういうの興味ないですからね。実況、実況でもほんまに思い当たるのがほぼほぼないんですけど。
今機関にお茶がいつ
も。プロレスとかやりたいですよね。
プロレス。
はい。
はあ。
面白そうですよね。
プロレスを。
はい。
プロレスの技とか覚えてますか？
全然ダメですね。
ああ。
コジコジカッターとね、あれどうですか？ か、
こじこじカッターだけ覚えててもそれは小島がやらないとこじこじカッターにならないですからね。
そうですね、
はい、
はい、
ね、で、あのやっぱり野球の実況中継のそのまあ上手い人は、はい、もう完璧にルールが頭に入ってるんで、で本当にトリッキーなプレーが行われた時も的確にそれを実況できるんですよ。でもっとすごいのはそれぞれの選手のデータが頭の中に入ってるんですよ。で、これも何回かこの番組でお話したことあるんですけど、その今テレビ東京のあの実況っていうかスポーツアナのエースで、あの植草智樹君っていうのがいて、で彼はその今あれですよね、あの孤独のグルメの、 あの予告編とかのナレーションやってるやつですよ。で、オリンピックとか日本シリーズとかのもうまあ晴れ舞台の、まあ、一番のエース級ですけどね。で彼がそのテレ東に移籍する前は福岡の RKB 毎日放送にいて、で私と一緒に番組やってたんですけど、で彼がそのホークス戦をやるわけですよね、その、今のヤフオクドームとかああいったところで、もうすごいやっぱデータが、これ、ね、なんか持って、あのなんかノートとか持って喋ってんのって聞いたら、いや持っては言ってるけど基本見ませんって言ってた。
ほう、
頭に入ってる。で、まあ、その事前に多分そのスターティングメンバーのいろんなデータは一応パラパラっと見るんだろうけど、それでもうそれ全部頭に入れて、で今日何の記録が何本目のヒットだとか、そういうのが全部こうスッと出るようになってると。やっぱだからそこら辺まで鍛えないとエース級の実況アナウンサーにはなれないんだなっていう。でプロレスも難しいですよ。
そうですよね、
プロレスはもう特にあのもうともかく古舘一郎という人が、はい、あの全てを塗り替えてしまったんで、
はあ、
それまでのプロレスの実況っていうのはどちらかというと地味だったんですよ。
あ、そうなんですか。
それは地味だったですよ。昔日テレの剣持アナウンサーとか、そういうあのなんか四角い顔してなんか不愛想な感じのアナウンサーが大体やってて、
はあ、
なんかね盛り上がらない、盛り上げない、淡々とやってたんです、
はあ、
さあ目の前に現れました、ザ・デストロイヤー覆面ですっていう、わかる覆面ですとかそういう話で、さあやってまいりました四の字固め、さあ決まった決まったスリーカウント、はい決まりましたっていう、それで終わりですよ。そこにその古舘一郎っていう人がおっとっていうあの最初に掛け声を入れて、そしてまさしくこれはとかっていうその比喩を入れていくようになって、でそれはあの古舘さんのスタイルは面白いのは、あの人は画板を使うんですよ。画板の中にそうで広い紙がこう貼ってあって、はい、そこにそのフレーズを全部ブワーッと書いてあるんです、でそれをこう適宜見ながら、まあ、あの引き出しながらそれをこうやっていくというのを見て、大変に私も勉強になりまして、以降あの私が実況をやるときはその画板を使うようになりましたけどね、まあ、そういうようなことで、それを近々やらなきゃいけないんですよ。
や
ん
なきゃいけない
んですよ。そのこれあのうちのえのき塾で、
はい、
あの今回第4期なんですけど、第4期の1回目はそれをやるって言ってたんですよ、
はい、
ところがほらこの間能登に行っちゃったでしょ。
あ
れでねできなくなっちゃって、で後回しになったんですよ。だから、もうあの何回目か後にそれがこう入れ替わりで来るんで、それをやんなきゃいけないんで、これ多分あの梅田のあのなんていうんですか、空中通路っていうんですか、
あの前
あ
いつもある
んですね、あの辺りから下をこう見ながら、はい、下の道行く人たちを実況するっていうのをやんなきゃいけないんですよ。でそれをあのえのき塾で塾生の皆さんに見てもらいながら、はい、実況というのはこういう難しいところがあるんですよとか、はい、そういうことをやるという。でそれの、まあ、練習じゃないですけど、私がよくやってるのはなんでか知らないけど大抵ここら辺でやってるんですよね。この元町、
はあ、
元町からね三宮にかけてのねここら辺なんかね うろつくの好きで、で何をやるかというと、カップルの後をつけるんですよ。カップルがいてその後ろ5メーターぐらいのところをぴったりシンクロして歩いていくんですけど、
ストーカーじゃないですか、
はい、でこのカップルのその実況を、
はあ、
あの声出さないですよ、
はあ、
頭の中で実況しながら歩いていくんですよ、
妄想しながら
いろいろと、
はあ、
で必ず男の名前は高志で 女の名前がトラなんですけど、ああ、でそれでさあ今トラがちょっと支えておりますとかって、そういうのをずっと、さあ何かこうトラブルが発生したのか、急にトラの足が速くなった、おタカシが置いてけぼりになっております、何が起きたんでしょうかみたいな、そういうようなことをやりますね。
なんかいろいろ引っかかる部分が、ネーム遠い、なんかいろいろ引っかかる部分があるんです
けど、これがね、
比較的ですか、
これはもう定番になってましたね。これは本当あれですよ、大阪にこっち側に来てからもうなんだかんだで6年になりますけど、はい、今まで多分200回くらいやってます。これは本当にね、はい、練習になります。ぜひ前島君もそれをやって、でいろんなカップルのそういう姿を見て参考にして、そして早く彼女を、
ね、無理ですね、
お父様からもうちの和樹をお願いしますと私は
無理です、ね、
頼まれておりますんで、
無理ですね。
しかもうちのね、ずっとスポンサーをやっていただいております、前島君の彼女を探しています、
探してませんから、ね、
全国縁結び愛好会、はい、これマジですからね。
いやマジで迷惑です。
お金いただいてますから、これスポンサー
で、おかしいですよね。
ありがたいことで本当にね。だから逆に言うと、これ彼女が見つかったらこれスポンサーとして成立しなくなる可能性があるので、はあ、見つからない方がうちとしてはありがたいのかもしれないです。
いや見つけたんで安心してください、
はい、ということで続いてのお便りは、福島県福島市からいただきました。36歳自称 OL、 ラジオネームえのきだ師匠の娯楽員
出ます。
TOKIO 国分太一メンバーが6月20日付で無期限で全ての活動を休止するという発表をしました。私はよく知らなかったんですけど、これは記者会見とかなんとかやってないんですよね、これね。なんか具体的な、なんか内容は全然出てなくて、それで日テレの社長が会見をやったんだけど、具体的にその国分太一が何をしたって話はしてないと。ともかく、そのレギュラー番組は全部降板するんだという話だったですね。で一部報道では、これは私も実は東京の仲間からちょっと情報は入ってたんですけど、セクハラだというふうに指摘されているようです。鉄腕ダッシュ、日テレの鉄腕ダッシュの制作スタッフ、おそらく女性だと思いますけど、に対して卑猥な、動画を LINE で送りつけたり、あるいはその画像を送ってくるように要求していたというのが漏れ伝わっている。
いつもやってますよね。
まささん、マイクオンになってから喋ってない、ね、せっかく面白いのに拾ってないので、まあ、基本松田さんもこういうのが大好きみたいですけどね。で、まあ、送ってくるように要求していたと。でそれも一度や二度ではなく、まあ、複数回に及んだという話です。まあ、このね、鉄腕ダッシュ、ダッシュ村っていうのはおなじみで、福島県のね復興にも役立っていたと言われとるんですけど、まあ残念だということでいただきましたけどもね。まあまあセクハラといえば前島さんですけど、まあね、
セクハラどころか女気取ってないですよね。
まあセクハラといえばどこかの政党がおなじみですよね。東北の方でいろいろ起きたようですけどもね。
だからまあ、党があれですよね、与党になれば、セクハラの加害者全員救われるっていうね。
そうなんですかね、
はい、全員無罪っていうね。被害者はさらにこうどん底に落とし込まれるっていう、
まあ、ね、多くは語れないんですけどね、はい、あと今日何日でしたっけ、今日6月の、
21日です。
ということはもう多分すり終わってんじゃないかな。もうすり終わって、そろそろ取り次ぎに行こうという段階なんじゃないですかね。まだ表紙とか私見せてもらってないですけど、もうできてると思うんですけど、もう6月の28だか9だかっていうふうに聞いて、だから来週、あらもうあと1週間ですよ。1週間で何が起きるでしょうか。
いやあれね、ほんまにちょっと、ほんまに世に出していいものか怪しい。
いや世に出しちゃいけないでしょ、あれいけないんですよ。
あ、多分呼んでね、下手したら全然知らない人が呼んだら多分鬱になるぐらいひどいです。冗談抜きで、
じゃ前日に起きたことですからね。
はい、
あのその時 の、 あの、ね、犯人は松田さんだったっていう話なんですけど、本当ですか？
知りません。
知らないでしょうね。
記憶にございません。
あ、はい、まああのあれ松田さんにはまだ俺見せてなかったっけ？まだ、まだ触りだけかな。
うん、まだ、
うん、あれをだい ざっくり見てるのは前島君と翔ちゃんぐらいですよね、う
ん、私そんなに出てないでしょ。
松田さんは今回は出てない。名前は出てくるんじゃないの？
ああ名前、
名前出てくるんですよ、うん、
あれしたこれしたって出てくる。
これバッチリ写真が出てくるのがいますよ。
あ、
バッチリ写真が出てくるとか、
あの、私の許可なしに勝手にあげてるんで。
俺今別に何も言わなかったのに。
いや指差してましたから
ね。ラジオ上で分からなかったのに。
いや動画撮って
る、語るに落ちる
ところ。動画撮ってるんでね。ああ動画撮ってるんでね、あげるでしょ。
あげるかね。
あげるんでしょ。
ああそうですか。ジェスレをご覧の皆さん、あのよろしくお願いします。
あのね本当にね良くないです。あの人の写真を買ってあげるというのはね本当に良くないと思います。
当初ねこれ だから何が使われるかまだ分からないです。当初あの2021年秋の衆院選の時のあの淀川通りのライフ前での前島和樹涙の演説、あのカットが、載る予定になってたんですけど、それをその嫌だと、もう強硬に嫌だ嫌だと、主張しまして、で他の写真がいいんだと力説するん で確かにその写真ってあれなんですよね、マスクしてるんですよ、うん、前島君が。
あ、そういう問題じゃないんですよ。
なるほどなと、やっぱ顔が写ってないから気に入らないんだなと。さすがやっぱ一度やはりねこうあの立候補までしてですね、
いやいやいや
世にこう顔を売ろうとしたという、やっぱ顔を売るっていうのは大事ですか、やっぱり。
じゃなくて、また良好的な関係の時の写真を載せられるっていうのは嫌だ。あのどうせ載せるんやったら、そういうもう陰湿な嫌がらせみたいなのが ある頃の写真を載せてほしいんですよ。
でもそれってもうなんていうだいぶ後になるんで、はい、あんまないよね。俺ももうだってほらよろずやとしても動かなくなってきてたんですからね、秋になるとね。
あのね、はい、そこまではねまだね大石明子っていう人物は
名前言わなかったんですけどね。
ああ、分かるでしょ。またあのねあのひどかった職場からな引き抜いてくれた恩人なわけです。
あの段階は。
はい。だから出たらあの段階のあの写真っていうのは使っていただきたくないと。
なので前島和樹キックオフ、1回目のやつ、もう2回目の時はもうあのたもと分かってますからね。はい、で。その写真をあの、まあ、切り取りましてね、で一応まあ編集部に送ったんですよ。でどっちにするかはもうそちらで決めてくれないと。で私どっちになってるかまだ知らないですよ。だからもう楽しみで楽しみ、どっちが使われてるのか、
はあ、
だからその2枚目のやつはマスクじゃないんで、バッチリあの素顔が晒されておりますね。全国紙デビューやった、よかったですね、有名になっていただきたいと思いますね。
もう恨みないですけど ね、 ね、
まあ、どういうことで、あのなんかセクハラと関係ない話になったんですけど、はい、関係あるのかないのか、それは来週さらさら発売になってからの
そうです、ね、
お楽しみという、はい、ことになって、まあ、もちろんそれだけじゃなくて結構今回はあの、まあ、3テーマぐらい入ってますからね。
だからそのね内容が重たすぎるんで本当は言ってます。
本当は書いたのは5テーマぐらいあるんですよ。
ああ、
で1万2千文字書いて、で結果的に9千文字採用になったんです。大体12ページで9千文字なんですよ。で、でその残った3千文字どうするのかって言ったら、フフフフフって言ってますんで、編集部が
本当に編集部の人はほんまにちょっとね悪意があるんですよ本当にね。
やっぱね、あの今回私もあの今までねあまりこういうあの月刊花田の話ですけどもね、そのあのまあ、なんていうんですか、保守系分断というか、まあ、論断というか、そういう、まあ、保守系でも左派系でも何でもいいですよ、リベラルでも何でもいいですけど、あの手の政治的なものを書く雑誌っていうのにあの寄稿したことはなかったんですよね。でそれまでその寄稿したものっつったらあの料理の本とか、あとなんだろうな、映画の解説とかいろいろそういうのがあったんですけど、まああの柔らかい話ですよ基本、政治とは全然関係ない、だからその見出しとかも全然そのそんなきついあのきついっていうかそのトーンの あの長尺とかはあるけどそんなにこう大したことなかったんですけど、今回やっぱあの系統の編集部の恐ろしさっていうのを知ったね。もうやっぱその私はその、 あの中身をその本文だけ書いていて、中身出しだとかそこら辺は全部編集部の方にお任せしてるんですよ。それで、でそうするとそのじゃあここからの第2章の部分はこういう中身出しにしました、込み出しにしましたってこう書いてあるわけですよ、ゲラに。すごいもんね、
はい、
もうあのその後読みたくなるようなあの怖い見出しがついていて、それ で中にはあのやっぱ表現をもっとどじつくするとか、ここはもっとどじつくしましょうみたいな感じ でそういうのが入ってきて、で俺が躊躇してるとこんなのはどうですかっていうのが来るわけ、こういうふうなちょっと考えてみたけどどうでしょうかって、すごいいいわけそれが、はあ、それでいきましょうっつってもうそれでどんどんどんどん決まっていくんで恐ろしいですよ、うん、まあ我々にとっては恐ろしくないですけど、
いやいや、
書かれる側にとっては相当恐ろしい
ん
じゃない、
もちろん書かれる側もそうですけど、受けた側はもっと恐ろしい目合ってるんで、あれなんですけどね、
はい、まあ、どうぞお楽しみにね、していただきたいなというふうに思っているわけですけどもね、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、記者会見をこのまあなんていうんですか、神戸ミーティングとかこういうあのミーティングキャラバンとか、恒例と今なりつつあるこのコーナーをやってきたので、
榎田さんに頑張っていただいて、私はもう向こうの方に、
いやいや、あなたももうあの今ね、時の人ですから、
私は
やっぱりね、
そうなんや、目立ちたい人じゃないんですよ。
いやいやいや、ね、
目
立ちたいからこそやっぱり立候補までして
るんですよ。いや違いますよね、何回か理由言ってますよね。
何ですか、
言ってますよね、何回か。
何のですか、
立候補して何回か言ってますよね。
聞いたことないですね。
ありますよね。
知らないです。
じゃあ、なんで榎田さんは警察に現行犯逮捕されたんですか。
はい、
なんで現行犯逮捕されたんですかっていう話ですよね。
僕はそれはもういつものパターンでエルボーが入っただけです。
エルボー入れたんですよね。
エルボーが入ったんです。
入れたんです、ね。
入ったんですね。はい、まあ、でもおなじみの話なんで皆さん知ってますから、ね。
ああ、私もおなじみの話なんで。
マズさん知ってます？
知ってるでしょ。
マジで知らなさそうな顔してるよ。いや、じゃあちょっと松田さん聞いてみましょう。前島君は立候補した動機は何でしょうか。
不純ですね。
ま、ちゃいますね。
いや、女の子にモテたいし。
なわけない、モテないですよ、政治なんてやって。モテるわけないじゃないですか、政治なんてやって。
じゃあどうぞ、ちょっと答えてください。
いや、だから言ってるじゃないですか。あの時の OC 事務所が、もうひどすぎたと、ボランティアが本当に死んだ目のようなね、死んだ魚の目のような、死んだ魚の目をしたような顔、目でね、こうチラシを売ったりとかするわけですよ、もうそれが耐えれないわけですよね、なので私がこう立候補して、もう当選したら、そこで拠点が作れるわけじゃないですか、でもう一回一から、そういうあの良かった頃の、木川西の頃の良かった頃の状態をもう一回作りたかったっていうのが、自分は立候補した本当の理由です。
するっていうとこういうことですね。だから立候補して令和新選組から立候補した、ね、なにわ三銃士と言われ、それで当選した暁には、親方の大石明子のところの、ボランティアをごっそり引き抜いてやろうという。
あ、そういうことなんです。そうです。
あ、そういうことだったわけですね。
引き抜いてっていうか、で引き抜いた時にゼロになるわけじゃないですか、あの事務所のボランティアが。そこでやっと本人が気づくと思った。
あららららら、怖いですね、怖いですね。
いやいやいやいや、どちらか
に
ね、それぐらいしないとね、分かんないと思います。
やっぱだから大石明子は私を切る前に最初に前島に注意する必要があったということですね。
いや
というそういう話をぶっ込みながらお送りしてますけどね。
何回か言ってると思うんですけどね。
そうですか、一旦 CM に行きまして、この後じゃあ、記者会見コーナー行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは、 確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。